リスナーの皆様はじめまして、今回から、ハートフルラジオのパーソナリティを務めさせていただきます、北川美雪と言います。番組名が美雪先生の食心体を整えて美と健康を叶えるというテーマで、これから先ですね月に2回配信させていただきます。まずですね私の自己紹介を簡単にさせていただきたいと思います。私は今ホリスティック栄養セラピーナチュレというものを立ち上げましてそちらを主催をしております。で主には資格養成講座の講師ですとかあとは講演活動その他に、コラムを書いたりですとか、監修業務とかさまざまなこと食にまつわるさまざまなことを、担当しています。で今回ハートフルラジオのパーソナリティになりませんかということで大変光栄にもお声掛けいただきました。で実は私自身8月に別のインターネットラジオ番組に出演させていただいたことがあるんですね。でその時にラジオという音声を通して音声のみを通してお伝えすることのこの楽しさこの台本がない上でこう進めていくお伝えすることの楽しさにすごく感銘を受けて感動していつか自分のこうラジオ番組を持ってみたいなという淡い夢を抱いていたわけなんですがそうしていたところなんと本当に強く引き寄せてしまってハートフルラジオのプロデューサーをされている金田さんから、パーソナリティご自身の番組持ってみませんかっていうふうになんとその番組に出演した、1ヶ月も経たないうちに、そのようにお声掛けいただいて、今回このように晴れて自分の番組を持つことができました。本当にこのご縁に心より感謝をしています。で、お聞きいただいている皆さんには、私はですね、管理栄養士の資格も持っておりましてあとですねアメリカの最新栄養学ホリスティック栄養学といって心と体と食と魂を全体的にこう統合して考える栄養学も学んできましたので、そういった内容をすべてこう総合的に絡めた、情報をですね健康や美を叶えていくような、そういった情報をシリーズでお伝えしていきたいなと考えています。でそのアメリカの最新の栄養学ホリスティック栄養学というものなんですがなぜ、栄養士だった私が、そういった、人を全人的に捉えるホリスティック栄養学に行き着いたのかっていういきさつなんです。 私は過去に栄養士として保育園に勤めたり、あと統合医療系のがんの患者さんが 95% 以上を占めるがん治療のクリニックに、栄養士として勤めていた経歴があります。でそこで私は何をしていたかと言いますと、野菜ジュース自分で考案をした、私は野菜ソムリエの資格を持ってますので、旬の野菜果物を使った、フレッシュな野菜ジュースを作って、患者さんに召し上がっていただきながら、患者さんの食事の相談に乗る、そういった仕事に従事をしていました。でその時に感じたことが、本当に、そうですね、300人ぐらい近い患者さんとそういったお食事とか、さまざまなお話をさせていただいたんですけども、その中で気づいたことが一つあります。割とそのがんという病気にかかった方って、いろんな患者さんがいる中で、すごく印象的だった方がいらっしゃいます。私すごくお食事に気を使っていて、本当に玄米菜食で、もうお酒も飲まないしタバコも吸わないし、なんで私がんになっちゃったのかしらって本当に訴えている方がいらっしゃったんですけども、その他にも結構お料理教室の先生をされていたんだけれども、やはり食には気をつけていたのに、なんでがんになったのかしらっていう方が結構多くいらっしゃいました。もちろん結構不摂生といいますか、タバコの吸いすぎだったりとか、お酒をこう浴びるように飲んでしまって食道がんになっちゃったとか、そういった方もいらっしゃったんですけども、みんながみんなそういう方だけではなくて、食事を整えてるのになんでなっちゃったのかしらっていう方が案外多くいたんですね。でそれで私の中でも一生懸命仕事が栄養士でその職場にいたので、食養生という意味で、おすすめの食事の取り方とか、お伝えしていたんですけども、私すべてそれやってますということで、じゃあなんでこう食事を整えてもがんになってしまうのかなっていうことにちょっと注力していったんですね。その当時、今から8年くらい前の話になります。でそこでもいろんな方とお話をして気づいた点が1点ありました。実は大体の皆さんがすごくこう非常に強いストレスを抱えていたっていう、現在進行形または過去にそういった強いストレスを感じていたっていう方が多くいらっしゃいました。あと大体ですね、皆さんに共通して言えるのがすごく優しい方が多いんですね。非常にこの自分の感情をこう表に出さないで、とにかく優しすぎる、そしてこう我慢してしまうというんでしょうか。あとその結果耐え忍んでしまう。で結局自分のことよりも常に相手を優先してしまう、そういったこう優しい性格の方が多いような印象も見受けられました。でそこでそのさっきの話に戻りますけども、そのストレスを感じていたっていうその心の状態とか、同じ皆さんのストレスを感じない方っていないと思うんですけども、そのストレスをどう受け止めてどう消化をしていくのかっていうことにも、実はその病気になるならないっていうことに関連があるんじゃないのかなっていう、なんとなく、感じ出しました。食事とは別のところで、私は日本で栄養学をずっと学んできたので、そこの心のこととか、その食と心と体の関係についてこう学べるところはないかなっていうことで、結構一生懸命探したところ、これが私がしっくりこれだと思うような学びを教えてくれるところを見つけました。それが、アメリカ初、アメリカのコロラド州というところの上級教育省認定の栄養専門カレッジ、NTI というところなんですけども、そこの日本校が丸々、日本語版に訳されたテキストで、学べる そしてなおかつその米国本校の認定の栄養コンサルタントとまるまる同じ資格が日本でも認定を得ることができるというものでした。で、非常に興味を持って、まあ、結構授業料も当時の私にとってはかなり高額ではあったんですけども、やっぱりこう自分の中で学びたい、真髄を知りたいっていうところで、まあ、門を叩いて、そういったクリニックとか勤務をしながらそういったところで学びを続けました。で、学んでいく中で本当にその食と心と体と魂と、その全人的に捉えること、その全てのどれかが狂ってもやはりこう健康を害するということを深く学びました。で、まあ、学んだ結果ですね、これだ、私がこう求めていたもの、それで日本、それから世界に広めることを私のミッションとしていこうというふうに固く決意を決めました。で、当時私は栄養士の資格しか実は持っていなくて、まあ、この学びをですね、日本、世界に広める、まあ、特に日本においてですが、やはりこの、資格社会ですよね、まあ、そこでまあ国家資格である管理栄養士っていう資格をまあ持っていた方が、多分私のお話を聞いてくれる人って増えるんじゃないかなとか、あと、まあ、その当時から講師活動はしていたんですけども、まあ、もっともっとさらにその管理栄養士としてのその引き合いというんでしょうか、お仕事のご依頼をいただける機会が増える、かつということはそのホリスティック栄養学を広める機会に恵まれるのではないかという、まあ、期待を持ってですね、まあ、そこで一念発起をして、私はこの国家資格である管理栄養士の試験合格を目指して、まあ、独学で勉強を始めた、そういった経緯があります。でも一生懸命本当に死に物狂いで頑張って挫折しそうな時もあったんですが、親友、心の友と書いて親友 の、 支えもあって、見事ありがたいことに合格させていただくことができました。で、その次に思ったことがですね、実は私高校生の時に、自分の夢を抱きました。それが、まあ、病院の管理栄養士になって、まあ、栄養相談とか、あと食事を通して、まあ、そういった人を癒すような仕事に就きたいなっていうふうに思っていました。そんな夢を叶えたくて、まあ、10代の頃抱いていたんですけども、いろいろあって、まあ、栄養士の資格しか取れない、まあ、学科に進んでしまったわけで、いろいろ遠回りですね、間で本当に電機メーカーで、本当営業の事務のお仕事をしたりとか、まあ、途中でその後転職をして、まあ、接客のお仕事、それから、料理教室で教えるようなお仕事、それから、料理雑誌の、フードコーディネーター、それからスタイリングのお仕事ですね、そういったことをやったり、あとレストランの厨房でお料理を作ったりで、その後に初めてかなり遠回りをして、保育園栄養士としての仕事は保育園の栄養士からスタートだったんですね。まあ、そういったまあ遠回りをいろいろしてきて、まあ、栄養士の経験も積んできたし、まあ、管理栄養士の国家資格も取得できたというところで、まあ、ここは、まあ、ホリスティック栄養学を広めることも、まあ、将来的な目標ではあったんですけども、まあ、せっかく管理栄養士の資格を取れたので、まあ、夢を叶えるということが目的の一つと、あと、まあ、現実の医療、それから患者さんへのその対応って病院ではどういうふうにされているのかな、で、それに対して患者さんはどういう気持ちを抱いていて、どういう不安だったり、それから、結果を得たり、とにかくですね、現実の日本で行われている医療に対してのその詳細を知りたかった、ちょっと言葉として適切かどうかわからないんですが、覆面捜査官的な G 名のような、そんな気持ちでいて、まあ、自分の中では、まあ、一生そこに勤めるつもりはなくですね、 ちょっと数年という期間を区切りを自分の中で目標を設定して、ありがたいことに、大学病院で、約2年間管理栄養士として雇っていただいて、いろんな経験をさせていただきました。本当に 外来の患者さんから、入院患者さんの栄養相談を中心に、あとは本当食事の管理ですよね、入院患者さんの。それから、当時私がたまたま、所属していた時に、嚥下機能が低下している患者さん向けの、そのソフト食、嚥下食の、いろいろ改定を行ったりですとか、もう本当にさまざまな、職種の方と連携をして、その病院の患者さんにとの患者さんへ その食事の、提供栄養相談業務を行っていました。で現在ですね、その仕事を退職してから2年半ほど過ぎて、今はフリーランスで、活動しているわけですけども、現在もですね、やはりその現実の日本人の皆さんですよね、現実的にそのホリスティック栄養学を伝えることって非常に理想でもあって、皆さんに、広げていきたいんですけども、やっぱりこういろんな考えの方とかいろんな立場の方がいらっしゃるので、現実的に普通にお仕事をされていて、そういった方がのその保健指導っていうんですけども、厚生労働省が定めている特定保健指導、2008年からスタートした、国民の医療費の高騰を少しでも下げていくといった目的で行われている、特定保健指導の指導も、実は企業の方に、出向いて行ってます。でその中でですね、行っていることっていうのが、そのいわゆる病名はついていないんだけれども、例えば血糖値とか血圧、それから、血液中の脂質ですよね、血清脂質、これが、少し高めの方、そしてちょっと肥満傾向の方に対して特定保健指導というのを行っています。で、そういった方ってやはりこう無自覚、無症状、もちろん、病気まで結びついていないので、そうです、それをですね、会社の健康管理センターとかから、健康診断を受けた結果、ちょっと栄養士からこういった保健指導を受けましょうということで、指名があってやってきてということで、そういった方にもその特定保健指導ですね、その病気を重篤な、がんとか血管疾患とか虚血性心疾患などの、死に直結するような恐ろしい病気を未然に防ぐために、そういった方への指導を行っている現状にあります。で私は、自己紹介が非常に長くなってしまったんですけども、そういった活動を行っています。その他に、さまざまな、民間の資格ではありますけれども、野菜ソムリエ養成講座の資格認定講座の講師であったりとか、あと受験フードマイスターといって受験生を応援する食のプロを養成する、資格認定講座、あとですね、腸活プランナー養成講座ということで、腸内環境をより良くして、健康に導いていく、そういった方を増やしていく、そういった方をアドバイスできるような、民間の資格ですけども、そちらの腸活プランナー養成講座の、講師なんかも、担当しています。ということで、そういった活動をしつつ、その私の一番お伝えしたいホリスティック栄養学、食と心と体、精神と魂、すべてをひっくるめて考えていく栄養学を通して、皆さんにその、健康になる方法ですね、お伝えしたい、そんな風に考えています。